さあ今週も先週に続きまして18章からイエス様が十字架につけられる前の裁判の様子をご一緒に見てまいりたいと思います。ゲッセマネの園で祈っている時に逮捕されたイエス様ですが、まずは祭司長たちのところに連れて行かれ、ユダヤ人議会の前での裁判が行われます。ヨハネの福音書にはアンナスという元大祭司のところでの裁判が先に行われたとありますが、その一連の裁判が終わりますと、今度はユダヤ人の法廷から、その当時はローマに支配されていましたから、植民地支配されていましたから、そのイスラエルを含むユダヤ地方の責任者であった総督ピラトのもとにイエス様は連れ出され、もう一度そこで裁判が行われます。そして今日注目したいのが、登場してくる総督ピラトという人物です。私たちの教会でも聖餐式の中で、毎回ではないですけれども、たまに使徒信条というものを告白します。使徒信条とは、私たちが何を信じているのか、教会の歴史の中で、告白されてきた信条でありますが、その使徒信条の中にこのような一文があります。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ。まあ、イエス様の母であるマリア以外に、まあ、唯一個人名が、しかもフルネームで登場してくるのがこのポンテオピラトという人物です。ピラトはローマの、ユダヤ地方の総督ですから、ローマから派遣されてきて、その地方を統括するように任命された総督です。ですからユダヤ人ではなく、まあ、この格好を見ればこのようにローマ市民であり、まあ、ユダヤ人側、イエス・キリストを含むユダヤ人側からすると、ピラトは、まあ、聖書の中では異邦人、まあ、外国人という立場になり、このピラトは総督であり、時に残忍な一面もあり、その統治の中でだいぶひどいことも行ってきたようで、ユダヤ人たちからは、良い総督として、信頼できる総督として評価されていたのではなくて、むしろ疑われていた、評判が、良い評判がされていなかった総督であったそうです。まあ、それと同時にピラトは、ローマから送られてきた総督ですから、まあ、今でいう中間管理職のような立場で、まあ、統治しているユダヤ地方のユダヤ人たちの声にも耳を傾けながら、やはり絶対的権力を持っているのは、ローマ帝国の皇帝ですから、皇帝の顔色を伺いながらも、皇帝のその思いに即した統治をそこで行っていかなければならない、そんな責任がある中、ピラトはローマの律法に対しては厳しく守り、それを実行していく、そんな人物であったそうです。まあ、そんなピラトのところにイエスが被告としてユダヤ人たちによって連れてこられるわけです。さあ、聖書を見ていきたいと思います。28節を見てください。さて彼らはイエスをカヤパのところから総督官邸に連れてきた。時は明け方であった。彼らは杉越の食事が食べられることのないように汚れを受けまいとして官邸に入らなかった。そこでピラトは彼らのところに出てきていった。あなた方はこの人に対して何を告発するのか。まあ、この箇所でいくつか気になる点があります。それは二つ。一つは、時は明け方であったということなんです。そしてもう一つは、 ユダヤ人たちはそのピラトの官邸、まあ、裁判その法廷に入らず、裁判官であるピラトがわざわざ外にいるユダヤ人のところに来てお話をしているということなんです。まあ、その晩、昨晩、その晩にイエスは捕らえられ、そのまま大祭司のところで、裁判を受け連れてこられたわけですから、まだ朝早い明け方であったわけなんですよね。通常であるならば裁判はそんな時間には行わないわけなんです。しかしピラトはどう見てもそんな尋常ではない時間帯の裁判、法廷改、裁判改定の要望に応じているということなんですよね。またそれと同時に彼らは官邸に汚れまいとして入らなかった。これは理由がありまして、ユダヤ人たちは異邦人と呼ばれる人の家に入るとその一日は汚れるというユダヤ人の教えがありまして、すなわちスピラトの官邸に入ると彼らは汚れてしまうので、その晩、日本で言うならばお正月のお食事みたいな、過ぎ越しの、年に一度の過ぎ越しの食事ができなくなってしまうので、彼らは家の中には入らず外で裁判を要求しているんです。ですからピラトがわざわざ彼らのところまで出てきてお話をしているということなんですよね。もしピラトが絶対的な権力者であるならば、そんな明け方や自分がわざわざ出ていかなければならない裁判を開くわけありません。そこでここで垣間見られるのは、ピラトはユダヤ人たちに気を使っているということなんですよね。ですから中間管理職なんです。上の顔色も伺いながら下にいる人たちの顔色も伺う、そんなピラトの事情が垣間見られるわけなんです。しかしだからといってユダヤ人の言うことを、言い分を丸呑みするのではなくて、ピラトは裁判官でもありますから、ローマの法律に従いこのイエスを裁判しようと試みるわけです。そしてユダヤ人たちが訴えてくるこのイエスという人物はどう見ても死刑に値するような犯罪者ではないということに彼は薄々気がついているわけなんです。そして彼がローマに対する犯罪で訴えられているというよりも、むしろこれはユダヤ人の内部事情、内部の問題であるというようなことに、気づくわけなんですよね。ですから31節、そこでピラトは彼らに言った。あなたがこの人を引き取り、自分たちの律法でに従って裁きなさい。自分たちで解決すればいいのではないかと提案するわけなんです。しかしユダヤ人たちは彼、ピラトに言った。私たちには誰を死刑にすることも許されてはいません。ここでややこしいその当時の、支配、その当時の仕組みが出てくるわけなんですよね。ユダヤ人たちはイエスをまず捉えたときに、自分自身を神の子と主張し、自分が神であるというような言動に対して、イエス、この人物は私たちの神を冒涜していると、冒涜罪でイエスを死刑にするという判決を下しています。ユダヤ人の律法では神を冒涜する者は石打ちの刑になるという律法があります。しかしそこで刑を執行できるのかというとややこしい問題がありまして、その当時はローマにその、支配されていましたので、ローマの律法に従わなく、法律に従わなくてもならず、いろいろな刑はユダヤ人のその、中で執行してはいいのですが、死刑にだけ関してはローマの許可がない限り死刑を執行することができない、そんな事情があるわけなんです。しかしローマの律法に、法律に照らし合わせますと、ユダヤ人たちのそのお家事情である、 宗教の冒涜罪など全く関係ないわけなんです。そこでユダヤ人たちは頭を使うわけなんです。イエスは神の子と自称して神を冒涜していると同時に、自分はユダヤ人の王だと主張している。そうすればユダヤ人の王としてローマのその支配に立てつく反逆罪を適用し、そして反逆罪はローマの法律では死刑に値する罪であり、冒涜罪から新たに反逆罪という訴えを持ってローマの法廷に、ピラトのもとに訴えているわけなんです。ですからピラトは被告として官邸に連れてこられたイエス様のところに行き、ピラトも忙しいですよね。初めはユダヤ人のところに行き、今度は法廷ではその裁かれるところにいるイエスの、被告のところに行き、あなたはユダヤ人の王なのですかと尋問するわけなんです。まあ、質問をするピラトに対して逆にイエス様が質問を返していますが、34節、イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか、それとも他の人が私、あなたに私のことを聞いたのですか。あなたは私がユダヤ人の王なのですかと聞くが、それは自分からそのことを思って言っているのか、それとも他の人があなたに吹き込んだから質問しているだけなのか。まあ、すなわちイエスは、あなたは真剣に私がユダヤ人の王なのかどうなのか聞いているのですかと問うわけなんですね。それを聞かれたピラトはちょっとムッとしたのでしょうか。私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と、祭司長たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか。まあ、言うならばピラトにとってあまりイエスが王であるか王でないかあんまり大きな関心ではなかったということなんですよね。むしろ総督としてこのユダヤ人たちが総勢多くのユダヤ人たちがやってきてこの訴えている状況をどうユダヤ人たちにも納得がいき、またそのローマのご意向に沿ったあり方でうまく収めることができるのか、そんな政治的配慮があるような感じに受け止めもできるわけなんです。そして36節、イエスはさらにピラトに答えておられます。私の国はこの世のものではありません。この世のものであったなら私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。ピラトの関心とイエスが持っている関心の大きな違いがあるということなんです。イエスはこの世の王ではなく、この世すなわち人の手による権力ブロック目に見えるような国ではなく、神が支配される神の国を指しているということをここで伝えているわけなんです。そして37節になるとピラトはイエスにまた言います。それではあなたは王なのか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従えます。イエスは自分がその神の国の王であることを明確に伝え、そして自分が来た目的とは真理を明かしすることなのですと答えます。真理を明かしするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理とは簡単に説明するならば至ってシンプルであり、神がおられるという事実ではないでしょうか。そしておられるその神の計画、そしてその御心を私たちに伝えるために、 神のその身元からこなるキリストが言葉として使わされ、その神を証しされたわけなのです。ですから私たちはそのキリストが証しをした、またキリストが教えられたこの神の御言葉を通して、またイエスキリストの声を聞き、その教えを知り、その教えに従うわけなんです。それが真理、神の言葉だからです。しかしその後のピラトの様子を見てください。38節、ピラトはイエスに言った。真理とは何ですか。彼はこう言ってからまたユダヤ人のところに出て行って彼らに言った。私はあの人に罪を認めません。ピラトはこのイエスがピラトに伝えた真理という言葉に反応するわけです。そしてイエスに聞くわけなんです。真理とは何ですか。きっとピラトという人物も裁判官であり、その地方を治めている権力者であり、真理ということは何なのか関心があったのかもしれません。とても大切なことであり、とても大切な質問をイエス様にしているわけなんです。しかし残念なことに、ピラトは真理についてイエス様が与える答えを待たず知って、その場をすぐに離れてしまっているのです。再び外で待っているユダヤ人のところに今度はまた戻り、そして自分は罪を認めることはできない、しかしユダヤ人のこのお祭りの時の、恒例であった恩赦を利用するわけなんですよね。ピラトとしては自分は罪は認めることができない、しかし、ユダヤ人たちが納得する方法はないかと、もうすでに強盗として捕らえられていたバラバという人物とイエスを、どちらを、釈放するか、ユダヤ人たちに選ばされればきっとユダヤ人たちもイエスを選ぶに違いない。そしたらうまく丸く収まると思い、ユダヤ人たちに提示するわけなんです。しかし聖書に書かれてあるように、ユダヤ人たちはピラトの、予想に反し、バラバの釈放を選ぶわけなんです。そしてその裁判は19章へと進み、イエス様が十字架につけられる場面へと次に移っていくわけなんです。しかし今日はここの18節までで、このピラトのいう人物を見てまいりましたが、ここに私たちは総督として、また裁判官として裁判を行うピラトがいますが、ユダヤ人のところにわざわざ出て行きながらも、今度はイエスのところに戻り、イエスの話を聞き、そしてまたユダヤ人のところに戻りと、右往左往しているピラトの様子。しかしその中には、裁判官としてローマの法律によって裁こうとしている自分の信念も垣間見ながら、なんだかピラトという人物はこの場面でいろんな意見に翻弄されているようにも見えます。そしてヨハネの福音書には出てきませんが、マタイの福音書の同じ場面を見ますと、ユダヤ人イエスだけではなくて、ピラトの妻もそこに入ってきて、あの正しい人には関わり合わないでください、昨夜私の夢であの人のことで苦しい目に遭いましたからと、妻からの伝言も届いており、ピラトはいろいろな人物の影響を受けているということを知ることができます。いろいろな人たちの思い、そして自分の思い、いろんな思いに翻弄されているピラトがここにいるのではないでしょうか。 そしてこのようなピラトの姿を見ていたときに、私たち自身ともこのピラトは姿が重なるものがあるなと思ったのです。確かにピラトは真理とは何か、大切な質問をイエスに投げかけております。大切なことにピラトは少しからわずかながらも関心があったわけなんです。しかし残念なことは、そのような思いが頭の片隅にもありながら、その問題に真剣に向き合い、イエスの声を聞き、そしてその答えを知ろうとするのではなく、質問をしたものの、その質問を置きなおざりにして、すぐ違うところに移り、ユダヤ人の方に行ってしまったように、私たちも大切な問題を、大切な疑問を対して向き合い、考え、知るということに対して、確かに真理というようなものが頭の中によぎるもの、よぎるものも、よぎるものの、そんな真剣なことを一生懸命考えるよりも、私たちの周りにはもっともっと大切に見えるような、もっともっと関心があるようなものが目の前にあり、あんまり難しいことばかり考えるのではなく、そんな難しいことは哲学者であり、思想家であり、または宗教家、そのような人が考えるものであり、自分自身はそこまで考えなくてもいいのではないか、全く真理という大切なものがあるように思いながらも、他人事のように向き合うことがしない、めんどくさい、大変だと、そう思い、もっと目の前にある自分自身にとって重要であるようなこと、もっと関心があるようなこと、または深刻な課題に目を向けてしまい、本来ならば考えるべき真理、誠というようなことを考えない、向き合うことを諦めてしまう、そのようなこともあるのかなと思います。しかしどうなんでしょうか。ピラトもいろんな人の声を聞き、その状況をうまく収めようとしているだけ、しているわけですけれども、実はいろいろな人のその声に翻弄されているだけで、私たちもいろいろな関心あることが私たちの目の前にはあるかもしれません。私たちに入るさまざまな情報、それはメディアを通し、インターネットを通し、友人や知人、さまざまな声が聞こえてくるかもしれません。さまざまなそのような声に関心を持ち聞き、私たちは心を動かされていきますが、時に自分自身がそのような情報をコントロールするのではなく、自分がコントロールされ、自分自身を見失っていることに気づいていないということもあるのかなと思うわけなんです。耳に入る、聞こえる一つ一つの情報、さまざまな価値観に対し、これが良いのではないかと心を動かされ、また新しい情報、いろいろな価値観を知ると、やはりこれが良いのではないかと心が動き、ふらふらと風に翻弄される蝶々のようにさまよっているだけのようなこともあるかもしれません。しかしイエスは私たちに言われています。私が道であり、真理であり、命なのです。私が道であり、真理であり、命なのです。私を信じ、私についてきなさいと言われるイエス様が示す道を歩み始めてください。もちろん道ですから、プロセスです。イエスを信じたからといって、従っているかといって、全てが一気に分かり、全ての答えが自分の手の中に入るわけではありません。イエスと共に歩むその道に、私たちは共に歩むイエス様が証しする真理、すなわち答えを見出していくわけなんです。 真理という言葉を耳にするとなんだか深淵であって難解で誰にでも簡単に見出せないような、深いものかと思ってしまうかもしれません。しかし真理とはそれほど難しいものなのでしょうか。聖書は世界を創造された神がおられるということを知る、これがまさに真理なのではないでしょうか。そしてその神を知るということは何かと言いますと、今月の暗唱聖句ですよね。ご一緒に読んでみましょうか。3、はい。その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。あなたが神を知る、それは神があなたの天におられる父として、良い父としてあなたのことを心から愛し、あなたを大切な子供としてその価値ある存在を認め、そしてあなたを必要とし、あなたを地の塩を世の光として神が置いてくださっているこの世にあって、そしてこの時この場にあって用いたいと願われている神の心を知り、その神に導かれ、その神の御心に歩む新しい命に生きるということではないでしょうか。まさに道から神を知る真理に導かれ、そして真理を知るときにあなたは新しい命に生きるのですとイエス様は教えておられるのです。真理なるお方が目の前におられ、そのお方に真理は何ですかと聞いておきながら、その答えを待たずして自分の気になる方向へと去ってしまったピラトのように、もしかしたら私たちもこの教会に来るということ、また私たちに与えられているこの聖書を読むということ、聖書を学ぶということよりも大切なことであるとは分かっていながらも、ついつい私たちの目の前にあることに気を取られ、そちらの方に関心を向き、ここに答えがあるにもかかわらず違う方へと目を向いてしまう私たちがいませんでしょうか。しかし聖書は言っております。ご一緒に読んでみましょう。3、はい。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがない。とこしえに変わることがない。揺らぐことがない。この言葉。イエス・キリストを土台とした道、真理、命へ導かれ歩む一週間となりますように心からお祈りいたします。お祈りいたします。